はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のカーブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。やっと、まだわかんないけど、やっと期末が閉まった感じですわ。はい、なので、一旦ですね、はい、今期が終わったということで、来期に向けて準備しなきゃいけないので、今そのイメージ出しというか、そういうアイデアをひねっているところではございます。やることは変わんないとは思うんですけど、もっと効率よくとか、もっとこう、できればもっと新しい方法で、もっと効率的な方法でみたいなのを前なんかやりたいんですけどね。ね、でこういうのやろうよって言ってもですね、部下たちはふーんみたいな感じで刺さんない時もある、刺さってくれる時もあるんですけど、刺さんない時もあって、そう、そこはちょっとギャンブルなんですけど、前にも話したと思うんですけど、新人研修で得意げにですね、パワポの最後にですね、初めの一歩の鴨川会長の一コマを入れて、成功したものは努力したものが必ず成功するとは言えんけど、成功したものはみんなすべがらく努力してるんだと、じゃあお前も頑張れみたいな、ああそうだ、鴨川会長も言ってたなっていうことを期待してたんですけど、誰ですかこれって言われて誰も知らなかったっていうね、恥ずかしいオチがあって、でその知りませんって言ってたやつも、このコロナの中で漫画のアプリあるじゃないですか、あれで初めの一歩が60巻無料だからっつって読んだらしいんですよ。あ、そういえば上司がこう言ってた、滑った鴨川会長見てみようみたいな感じで漫画見たらしいです。60巻無料のやつ。そしたらやっぱめちゃめちゃ面白いって言ってた。いい作品はいい作品なんですよ。ただ世代が違うってだけでね。なのでいいものをしっかりと出していく必要が一応仕事でもありますなということで、はい。やっぱりね、ブライアン・ホーク戦が良かったって言ってましたよ。42、43、44があたりだね。これブライアン・ホークのネタは僕なぜかその巻だけ初めの一歩は買ってるんですよ。でなぜかっていうと、我がケンプロのアグネス・チャン・リンシャンっていうレスラーがいまして、その人が結婚式の時に結婚式興行をやりますと、僕もやった新木場ファーストリングでやりますっていう形になった時に、僕がそのチャン・リンシャン先輩の対戦相手だったんですね。悪者役のね。いや、悪役軍団山田組なんで。で、大体、悪い奴が、ウェーってやるんだけど、最後、新郎新婦の、愛の力でやられちゃうみたいなのが、お決まりのパターンっちゃパターンなんですよ。テンプレ的なのがね、ある中で、さらにアグネス・チャーリーちゃんが注文来たのは、高村ブライアン・ホーク戦をやりたいから、もう本当ブライアン・ホークのような悪をやってくれと言われまして、ブライアン・ホーク的な悪をやったわけですよ。できてるかどうかは知らんけど、はい、そんな記憶がある次第でございます。はい、じゃあ今日はこんな感じで、ビッグマッチもないのでね、こんな企画どうでしょうということで行ってまいりましょう。はい、この番組は健康プロレス所属グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。はい、そんな今日のコーナーは、ツイッターでブックマークした試合ベスト5をお送りしたいと思います。我が素晴らしいフォロワーさん、プロレスのこともうそれ以外もつぶやいていただいている素晴らしいフォロワーさんがですね、試合の動画をリンクで上げてるツイート、これ面白いよみたいなので上げてくれてるやつがあるんですけど、そういうのをですね、気になって気づいたタイミングが運が良ければなんですけど、ブックマークをしてるわけですよ。で、その中で、なんて言うんでしょう。 いいものというか、そういったのをちょこちょこチラチラで見てたりしてたんですけど、まあニュージャパンカップも終わったことですし、通勤退勤の時間はその AEW のレボリューションとこれをちょっと交互に見るみたいな感じで費やしておりましたので、ちょっとこの、ログを残していきたいと思っております。はい、なので、はい、じゃあ早速いってみましょう。Twitter でブックマークしたベスト試合ベスト5第5位は、清治さんからのツイートの中村慎介カール・アンダーソン、IWGP インターコンチネンタル選手権試合となっております。はい、ちょうどね、二冠ベルト封印のでインターコンチ封印の話になったあたりで、みんなインターコンチのいい試合上げてこうみたいなのがあったじゃないですか。で、その中でやっぱ清治さんが選ぶやつ、やっぱりカール・アンダーソンかということで、見ました。中村慎介カール・アンダーソン戦になってます。はい、やっぱりですねサブコンシャスがいいっすね。いや、ライジングさんももちろんいいんですけど、やっぱこのサブコンシャスがね、こう上がるんですね、気持ちが。なんでなんでしょうね、なんでだろう。これはその中村慎介そんな好きじゃない時もこの曲いい曲だなとか思いながら聞いてたので、で好きになってなおさらなので、僕結構歴代ベスト5に入るぐらいサブコンシャスはいいっすね。はい、うん、ということで、まあ歴代プロレスソングベスト5みたいなのもちょっと頭からなんか暇な時やってみましょうかね。はい、やっぱりアンダーソンの代表作はこの試合で良かったんですね、清治さん。はい、ということで、すごくガンスタン三段活用とか、あとは非常な攻撃、勝利への執念みたいなものを出して、非日常、新日本プロレスの NJPW の日常でもない、さらにまた非日常という形で、特別感を出している試合でもありました。で、まあ同門というか、まあ同じ釜の飯を食ったというか、金のないアンダーソンにずっと半年ぐらい飯を奢ってたっていうね、そういうなんか紐とね、紐みたいなもんじゃないですか、アンダーソンが。そういう生活をしてね、その情が湧かないわけはないわけですよ。そんなね、その故郷に錦を飾るって言い方なのかな、なんだろう、この俺、まあやっぱり俺たちは素晴らしいを証明しようというですね、気概が見える、ファイトがですね、ものすごく心に染みたわけなんですが、WW でその後行った後にね、やっぱり失敗しちゃうっていうのはやっぱりもったいないなっていうのがあって、まあでもガンスタンができないから、アンダーソンの魅力としてはガンスタン三段活用みたいなのがほとんどできないってことなんで、だいぶ魅力としてはもう半減に近いぐらい、評価としては半分も評価できない感じだとは思うんだよね、うん、なので、WW だけ合わねえんじゃねえのとか思ってたんで、まあ今のインパクトでいいと思います。ただ今はなんかそのタッグチームのバランスという形でいい意味では削いでいる、悪い意味では持ち場を守りすぎてるのがあるので、ちょっとはみ出た予想外のことってしてほしいなと思ってます。で、途中で出てました、ランニングしてのヨーロピアンエルボー、あれめちゃめちゃいいじゃないですか。 WWE でこれフィニッシュにしてたら、してたのかな、もしかしてそれで評価されなかったかな、なんかもうちょいブレイクしてたんじゃないかってぐらい、あのヨーロピアンエルボーはすごく良かったですね。はいね、やっぱ作品残してなんぼなんでね、あのインパクトでね、今度はベルトを取られてベルトを取り返すっていうストーリーが日本でできるかもしれないので、ぜひね、そういうそのまたこの緊急事態宣言とかなる前に、もしくはならないことを祈りつつ、カール・アンダーソンが日本で見たいと思いますね。はい、面白かったです。 はい、じゃあ続きまして、ツイッターでブックマークした試合ベスト5の第4位はグレート、伊藤選手 VS 飯塚選手の試合。はい、グレートの公式さんからいただいてますね。はい、グレート見たようで単独回作ってますので、はい、細かいところはそっちを見ていただければと思うんですが、実験リーグトーナメントという、まあ若手という言い方か、 UWF ルールをやる人メンバー集めてのトーナメントっていうのは4人で行ってます。でその決勝戦になります。で飯塚選手はユーというかヒートアップ、で、ずっと見てましたし、リンクスでも登場いただいているので、なんと感情移入がしやすい、選手になってます。でかつですね、アイディア出しがものすごく多いので、このポジションの時はこの動きに即座に入るっていうのを体に染み込ませてるわけですね。そういう形なので、ね、弾幕がものすごい多いというところで、伊藤選手キリキリ前ですね。体重差があるので、あとはタックル切り注視してるので安易に入られることはないんですけど、レスリングしてる間にいつの間にか上に取られたりとか、そういったのはあるとは思います。で、打撃、伊藤、サブミッション、飯塚みたいな攻防で、まあダウンなので、ロストポイントは飯塚選手のが勝ってるけど、最後打撃で一発逆転みたいな展開でしたね。はい。その中でもパクれる技がいっぱいありましたので、パクっていきたいと、積極的にパクっていきたいと思っております。はい。カニバサミのあたりもそうですし、あと、ローリングしての、カーフキラーというか、はい、KV26 っていうところも、すごく参考になるかなと思います。で、なんかね、一部で、あれ、UWF じゃねえって言ってたの、正論っすわ、と思って、それ直撃したら、かわいそうじゃないですかと思ったんですけど、なんつうのかな。それが僕が前の回で言ってたそのあっち側に行くっていうやつ、まだそのインディーレスラーの臭というか匂いというか癖みたいなものを外して、 UWF ルールだったらそっち側に行ってほしいなと、もっとこう制圧するとか、そういう感じのスタイルにしてほしいなと。ただ力を入れて塩漬けにしろって言ってるわけじゃないんですよ。なので切れる切れない、もしくは回転体あるんですけど、もうちょっとそこの切れを良くしてほしいなっていうところは確かに正論なんですけど、この試合だったら例えばの飯塚選手が下になってるんだけど、ひねってリバースして返していくっていう、そんなに簡単にできねえだろうっていうかもしれないんですけど、結構これ技術ですよ。すごいできる人はめっちゃうまいんですよ。これが得意なって人もいるぐらい、このリバースはかなり、なんつうの、技術です。はい、源太郎かなりこれうまいですよ。この下になってんだけどブリッジしてリバースして返していくやつ、あれ柔道の抑え込みの逃げる感じが上手い人はかなり上手いと思います。はい、まあなんかそれをさせないためにいろんなところを力入れたりとかブロックしたりすると型がそれっぽくなくなっちゃうので、ある程度は許されると思うんですよ。それを全部やっていくと、今度はその田村が言ってたプロレス、格闘プロレス、格闘技の格闘技側に行っちゃうんですよ。なので切り返すところに関してまでは許したとして、それに対処するマットさばきが必要だねっていうところですね。それも本当に正論でございます。なので発展途上ということにしときましょうよ。はい、なんで飯塚選手を褒めてあげましょう。切り返しすんなり決まっちゃったっていうのは、だけどですよ、だけどあえて言うんですけど、僕はその安易に切り替えさせちゃダメっすよ。 これから目が慣れてくるというか体が覚えてくると思うので、伊藤選手特にね、思うんですけど、飯塚選手はその隙間隙間にアイデアぶち込んで切り返していくっていうスタンスは今後も変わんないと思うんですよ、あまり。ただこれをずっとやらせてると飯塚選手だけがそのやりたがりっていう感じで逆に評価下がっちゃうんですよ。で本当にお互いが高みに上るためにはある程度ディフェンスだし嫌ってくって技術を上げてほしい。で飯塚選手が3出す手数に対して伊藤選手は2潰す、でも1返される、で向こうのターンができてくるとしのぎ合いというか、あーちょっと殺伐としてきたなみたいなのとか、あーなんかちょっとこれ来たなみたいな感じになってくると思うので、今だから3トライされて3許してるんですよ。だから3来たら2嫌ってくれるだけの技術を上げてほしいなと思います。できればもっと凌辱が欲しい、もっと支配されてる感が欲しい、もっと支配してる感が欲しい。泣き虫桜です。凌辱がないでしょうっていうやつですね。はい、僕結構そう格闘プロレスに求めるのはそこらの凌辱感をこう技術で打開していくみたいな感じが好きですね。はい、そんな感じです。はい、じゃあそんな感じ。じゃあ次、ツイッターでブックマークした試合ベスト5、第3位はアダム・コールの試合です。はい、でこれ24さんとか、はい、あとチャック・アイ・テイラー君からやってたですかね。はい、VS オライリー戦とか VS コーディー戦の試合とかを、まあだから WW 行く前のサヨナラマッチ的なやつだよね、あそこら辺の試合をまあ見てます。はい、でやっぱり惚れ惚れするのはアダム・コールのまあ動きですよね。開始15分ぐらいなんて技1個も出してないですから、本当にただ押し出すとかただぶん投げるとか、もうそんなんだけですよ。技みたいな技全然出さない で終盤にちょこちょこちょこちょこっと入ってくるぐらい、うん、なので、あーやっぱこの人は天才肌だなと思いましたね。うん、でやっぱあと曲がやっぱりインディー時代の曲がやっぱりなんかちょっとショーン・マイケルズっぽい感じもするので、なんだろうねってやっぱ意識してんのかなっていう感じがしました。でオライリーもね今後またやるので、あれはテイクオーバーでやるのかな、すげえ期待だし、コーディの試合も結構綺麗に決まってるので、はい、これは参考になるかなと思って見てました。はい、面白かったです。あだす。はい、で続いてはツイッターでブックマークした試合ベスト5の第2位は、チャック・アイ・テイラー君からのツイッターで、クリス・ディッキンソン VS、マーク・マコウスキーの試合です。はい、すげえバックヤード感というかインディー感というか、なんかテントの下にリング組んでやってますよみたいなのが面白かったですね。はい、でかつこのマット・マコウスキーっていいのかな、はい、この選手が僕最近要注目でいろいろ見てます。そもそも僕が使ってる技と結構被るところが多くて、一応 MMA 出身で、その MMA の動きや所作を利用したプロレスの切り返しみたいなのを結構使ってるんですけど、僕が最近アイデアで出してるやつと結構似てるのと、まあ僕も使ってるやつがあるので、はい、これがですね試合の途中であるんですけど、彼はなんかサードロープとセカンドロープから無理やりなんかこうスルッと抜けながら四つん這いの相手に前転して同時目スリーパーをかけるっていうのがあるんですけど、はい、僕はもう単純にロープはまたがないですけど、はい、前転式同時目コブラクラッチスリーパーを、はい、出してまして、 これはかなり参考になるのかなっていうのと、あとちょっと新技で練習しようと思ってたやつが、あのカナリアン、コブラクラッチカナリアンからのあの腕不思議、あれかっこいい、あれちょっとやりてぇっす、あれちょっとやりてぇっす、2回言っちゃった、大事なことは2回よ、あれやりてぇっす、はい、あのマジでちょっと練習できるようになったらすぐやる、練習したいやつですね、はい、のでこのマコースキーの試合はまた見たいと思っております。はい、じゃあ最後かな、はい、じゃあこれ最後いってみましょう。ツイッターでブックマークした試合ベスト5、第1位はオチンコブラホック VS ケニーオメコの試合、 UWF 関東学生プロレスのさんのツイッターからです。はい、4年生の引退試合になってます。で、1年の時から結構こいつらなんつうの粒ぞろいだったので、僕は結構試合に出てもらったりとか、いろいろしてた感じなんですね。はい、で、いい時期にね、その試合ができてこれからだっていう時にこのコロナになってて、残念だなと思って、彼らの輝く、まあ3年の時代は見れたからよかったんですけどね、この4年の時期ね、1年一番脂が乗ってるタイミングの試合が見れなかった、ちゃんとに見れなかったって感じかな、何試合かやってるけどね、それが一番悔しいなと、まあ、かわいそうだなと思っちゃうんですけど、かわいそうじゃないよね、やっぱりいつだって、生きてる時間は同じだからね、その試合ができなかったってだけだから、数が少なかったってだけだから、かわいそうなんかじゃないね、前を向いて残した作品に、違いはないからね。でこの引退試合もまあできることをやったかなって感じでね、ラフというかハードコアが好きなケニーのために武器を用意してっていうことをやったりとか、あとはあのみんなの、同期の4年生のね、引退すでにしてるメンバーの技を出したりとか、これ全部分かんなかったんだけど、どうなのかな、 あと掟破りのね技をお互い仕掛けたりとかいうのやったりとかね、あのモリックソのロックボトムとか、あとジャカリコのやつとか、あとはピープルゼルボだっけあのパッと分かっただけではそれぐらいなんだけど、他にもでもあったよね、そういうのを繰り広げて、そういうのがちょっとおせんちなんですよ、学生プロレスとしては。で、そうそう、昨日かな、We Are Stardom ってあるじゃないですか、僕はテレビ神奈川で見てるんですけど、テレ東とかいろんな そこら辺のなんかでやってるんでね。で、やっぱ僕前から言ってるじゃないですか、スターダムの方が若干サークル的なことがあるよって言ってたんですけど、セコンドの雰囲気かなり学生プロレスっぽいっていう言い方は失礼かな、声出てたし、マット叩くし、そのどっかのプロももちろんあるんだけど、大体一人ぐらいじゃないですか、そういうことやる人って。じゃなくて、チームは全員とか、セコンドは全員入ってみんなで盛り上げるみたいな感じが、一丸となってる感じが、僕はスターダムすごいいいなと思いました。みんな声出せないからね、お客さん、なおさら、こういう現場メンバーがしっかり、役割を果たすっていうのは面白いなと思ったし、でこのね引退興行もみんな、セコンドついてて盛り上げてたんで、だいぶ良かったなと思います。はい、で最後はね、怪我して引退試合できなかったボイン藤岡がちょこっとだけ登場してダブル攻撃して、で最後はケニーが、ダブル2からのハイフライフローか、マットスプラッシュだろうかで、勝利しております。はい、おじんこと、ブラホと、はい、ケニーお疲れ様でしたということで、はい、これ多分全部 あのリンク貼れてると思うので、あのどっかで貼ってあのアップしますので皆さん見てください。以上、私が、最近ですね、ツイッターでブックマークした試合ベスト5でございました。はい、グレート富士のコブラクラッチで質問感想をお待ちしております。グレート富士の質問箱やツイッター DM などでどしどし送ってくださいね。一応お題いただいたのでちょっと考えながら熟成させていくのでもうちょっとお待ちください。あと、ハッシュタグ富士コブラで、つぶやいていただきますと非常に嬉しいです。ちょいちょい見ておりますので、ぜひ、ご感想あれば、言っていただければと思います。また気に入っていただけましたらサブスクリプションの登録または定期購読のボタンを押してくださいね。ということで、はい、みんなも見てね、結構面白いの多いので、はい、よろしくお願いします。あ、特典でですね、さっきのブラホとケニーの試合の、僕の興行に出てくれた、WS キャッチルール興行の、1年生の時かの試合も、一緒にリンクしておきますのでぜひ見てください。はい、じゃあそんな感じで終わりましょう。それでは全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう。さようなら。